本日の聖書箇所はテモテへの手紙2の4章1節から5節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと382ページです。新約聖書の382ページです。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。それでは教会と題して田辺久春さんにメッセージを取り継いでいただきます。
ですね、ご存知の方は多いと思うんですけれども、私は非常にひねくれている部分があります。シニカルな部分というか、そのせいかですね、例えば誰かが祈りによってこの聖書箇所が与えられました、神様にこのように導かれましたと声を大にして言う際にですね、もちろん神様やっぱ素晴らしいなと感じることもあるんですけれども、時としてひねくれてね、つうかさ、どうせ自分が言いたいことが最初からあって、それに裏付けするために聖書を利用してんじゃねえのっていうね、そういう大変失礼な感じを持ってしまうことがあるんです。ですから私自身そういうセリフを特にこうやって人前では口に出すのはすごい苦手なんですよね。ですが、皮肉なことにですね、今回は私自身もそう言わざるを得ない状況に立たされてしまいました。3週間前の日曜日なんですけれども、久しぶりにですね、私は大きな怒りと、悔しさを持って教会から家に帰ったわけです。時々そういうことあるんですね、教会で起こるってことは実はあるんです。でも引きずらないんですよね、家で。ですけどその夜はなかなか寝つけないぐらいイライラしてたんです。で、夜真っ暗な部屋でね、ベッドに寝転がって神様に祈ってたわけです。もう勘弁してくれやっつってね、これからどうせ中年っていう、そういう感じの祈りをしてました。そしたら、ほんのちょっとですけれども心の中に平安が与えられたんです。それだけじゃなくて、今日の聖書箇所、特に第2節なんですけれども、2節が与えられて、で、さらに、あ、もしかして今度このネタで教会で喋れって言われてるのかなっていう、そのテーマみたいなもの、そういうのも与えられたんですね。おそらくそれを通して神様は、私にお前はもっと謙虚になれ、へりくだりなさいっていうことを私に対してもおっしゃってるのかなと思ってるんですけれども、まずちょっと最初にお祈りさせてください。天のお父様、先ほどイコちゃんが祈った通りです。へりくだれますように、御霊によって語れるように、私の口を清めてください。そして皆さんの耳を清めてください。そして我々全員の心を整えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい、今朝教会という題でお話しさせていただくんですけれども、先ほど子供メッセージで言いましたように、教会とは建物のことじゃなくて、簡単にも言うとクリスチャンの集まりです。神学的にはいろんな定義があると思いますけど、もうただ単純に神を信じる者、イエス・キリストを信じる者の集まりです。で、そのキリスト教徒という言い方をしますよね、そういう人たちのことを。で、ご存知の方はいらっしゃると思うんですけれども、私はこのキリスト教という言い方が実は嫌いなんです。なぜかというと、たくさんありすぎる宗教の中の一つにしか過ぎない、そういう感じ方をしてしまうからですね。 別にキリスト教が他の宗教より優れてるんだよという言い方はしたくありません。でも それについて説明するとそれだけで一つのメッセージになっちゃうんで、今回はそこでそれは省きますけれども、英語でいろんな宗教と呼ばれているもの、英語でどういうかちょっと皆さん考えていただきたいんですけれども、まず仏教のことはブッディズムって言いますよね。で神道のことはただ単に神道という言い方をすることもありますが、多くの場合は神道イズムと言います。でユダヤ教はジューデイズム、インドのヒンドゥイズムってありますよね。タオイズム、これは道教です。あとコンフュージョニズム、これは儒教です。でも英語で我々の信仰はクリスチャニティって言うんですね。人間的な哲学や考え方のイズムではなくて ITY で終わるわけです。英語で他に ITY で終わる言葉として、例えばユニティ、物が集まってる、調和を保ってる状態、あとマタニティってありますよね、女性が身ごもってる状態、あと神学的には三位一体という言葉ありますけれども、創造主と御子イエス・キリストと聖霊からなる三位一体というのはトリニティって言いますね。ですからトリニティなんとかチャーチっていう教会の名前ついてるところたくさんあるんですけども、これら全部 ITY で終わる言葉、要するに ITY で終わるっていうのは性質とか何かの状態っていう意味なんですね。ですから英語で言うクリスチャニティというのは何とかイズムという人間的なそのクリスチャン哲学とかキリスト的考え方とかそういうものではなくて、イエス・キリストを救い主として受け入れている状態のことを言うんです。我々が神様、我々と共にいてくださる神様を中心として生きていくということだと思うんですよね。まあ、それが私が我々の信仰宗教だと思いたくない理由の一つでもあるんですけど、またそれはちょっと長くなるんで置いといてですね。で教会というのは先ほど申し上げたようにクリスチャンの集まりですけれども、じゃあ教会の目的というのは何でしょうか。そもそも目的という言葉はどういう意味なんでしょうか。本来目的というのは決心や行動の元となる原因のことですよね。ですから何かをするときになぜそれをやるのというそのなぜっていう部分です。その目的の実現を達成、それを目指す目印のようなものが目標であって、これは目的と目標は違うんです。ですけど今日ではその2つを混合してごっちゃに考えることが多いと思いませんか。結果を出すことっていうのはあくまで目標であるべきであって目的じゃないんですね。結果っていうのは原因があると自然に後からついてくるものです。ですけど結果を出すことを第一の目的として追求するとその原因がないがしろにされてしまいます。結果を出すことばかりに重点を置くと本来の目的が忘れられるわけですね。例えば皆さんの馴染みの深いところで学校について考えていただきたいんですけれども、学校何するところですか。勉強するところですよね。勉強何のためにするかと、本来は知識を得たいから勉強するんです。でもっと勉強したいという願望からどんどん進学していって、多くの人は大学というものに行きます。でも今の特に日本はどうでしょうか。大学に入ることを目標としてどんどん勉強してるわけですね。その結果何が起こっているかというと、一生懸命何年もかけて金も使って時間も犠牲にして多くのことを勉強したつもりになっていても、例えば試験が終わった後だとか大学を卒業した後、勉強したことを覚えてる人います？この中にいたらごめんなさい。でも私はほとんど忘れてしまいました。でもそれが現実だと思うんです。それは目的を履き違えてる、それが悪いことだとは言ってません。でも本来の目的からそれてるのは私は事実だと思います。で大学というところも本来いろんなねコースがあっていろんな課程があって、それから我々が選んで勉強して社会に出て、それをどう社会で活用するか、どう提供していくかという場であるはずなのに、その結果であるどういう仕事をするか、どういういい会社に入るかが先に来て、そのためにいい大学を選んで、そのために勉強するという本来の目的のはずが逆になっているというのが今の現実ではないでしょうか。もう一度言います、それが悪いとは言ってません。でも目的からずれてるんじゃないでしょうか。そして学校を出て今度は仕事をしますよね。もちろん仕事しない人もいますけども、まあ、例えば仕事をするとしましょう。ある牧師先生も以前同じようなことをおっしゃってたらしいんですけれども、本来仕事っていうのは我々が神様からいただいている賜物ですとか経験のというものにね、そこから来る知識や技術を他の人たちのために提供するもの、それが仕事であるはずなんです。それでお客さんが満足することによって我々は報酬を得ます。 ですから本来はいい仕事を続けていると自然に収入は上がるはずなんですね。そしてその報酬でもって、いただいた報酬でもって我々は自分とか家族を養って、さらには困った人を助けたりする、それが本来のビジネスというものではないかと。これは私は理想を言ってるんじゃなくて、本来の理論はこうなんじゃないかということを申し上げてるんです。ですけど今はその仕事の結果の一つである金儲けばっかりにみんな目を向けてますよね。そういう世の中ですよね。金儲けを第一の目的とするその結果、それ皆さんこうしてるということを言うんじゃないんですけれども、社会で起こっていることとして手抜きが生じます。金が先ですからね。あとごまかすことが生じます。客を騙す、社員をも騙す、あと詐欺、そして自分や自分の会社を伸ばしていればいいのに同業者に対して邪魔を始めます。極端な場合には特殊の人たちに頼んで人の命を落とさせることまでしちゃいます。お客さんに対してはもちろん、自分が提供している仕事や商品に愛情を込めれなくなるんですね。その結果働くことが喜びにならない。今一瞬もしかしたらこの中では、いやでもお金もらったら喜ぶでしょうって思った方いらっしゃるかもしれません。お金は喜びじゃないんです。究極に言うとお金があればもっと欲しいんですよ、人間っていうのは。これ欲の原因ですよね。お金持つのやめましょうって言ってるんじゃないですよ。お金は必要です。お金欲しいんですよ。でもそれが喜びではないんです。そんな感じで今の世の中って物事の本質からずれて結果ばかりを目指して本来の目的を見失っていることが多すぎるんじゃないかと思うんですね。で、教会はどうでしょうか。通常ですね、教会の目的ということに関して言うと5つ挙げられます。まず礼拝。教会というとみんな最初礼拝を思い起こすと思うんですね。交わり、伝道、奉仕、そして訓練ですね。ですけど、これらが教会の目的というふうに一般には言われているんですけど、これもまた全て神に愛されていることに対する応答として我々がやる行いとか働きなんですよね。ですからこれら5つのことが目的ではなくて、目的を達成するための方法なんです。神様の愛、神様の働きというのが原因であって、その結果我々人間がこれらのことを通して応答するわけです。ですけどこれまた多くの教会、多分ほとんどの教会かもしれませんけれども、これら5つのことが目的になっているんじゃないでしょうか。それでその5つの中でも一つ一つにおいても本来の目的から離れてしまっている場合が多いんじゃないかと思うんですね。5つのことを1つずつ全部言うと延々と時間がかかるんで、その中から2つだけちょっとフォーカスを置いて話したいと思いますけれども、まず礼拝。礼拝とは何でしょうか。漢字を見れば分かるんですよ、日本語だと。中国語でも同じかもしれないけど、神様の御前にへりくだって神様を褒めたたえるのが礼拝です。1週間ね、仕事と、会社とか学校で疲れた後、週に1回礼拝に来て、牧師先生の素晴らしいメッセージを聞いて、楽しく賛美を歌って、賛美歌を歌って、それによって元気になったり恵まれたりするというのは礼拝の目的ではありません。それは我々が礼拝を捧げる結果です。礼拝の中で行われるそのメッセージも、我々がハッピーになる、満たされる、喜ぶのが目的ではなくて、本来我々が神様の話を聞くことによってより神様に近づく、より我々を神様に捧げることができる、それが目的だと思うんですよね。人のことを裁くようなことを言うべきじゃないのかもしれませんけれども、アメリカにはね、多いんですよ。金を目的とした教会、職業的な牧師。その反面、日本にはやる気をなくした牧師が多いという話をよく聞くんですね。そういう方たちはちょっと置いといて、忘れていただいて、普通に真面目にメッセージに取り組んでらっしゃる牧師先生方を考えていただきたいんですけれども、メッセージを聞く側である我々が神様の前にへりくだって謙虚な気持ちを持ちさえすれば、どんな先生のどんなメッセージでもそこから何かを学べることができるんです。これは礼拝のメッセージだけには限りません。我々の日常生活においても、我々さえ謙虚な気持ちを持てば、その相手から、どんな相手からでも何かを学べるはずなんです。いや、こいつからは学べないだろうと思った時点で我々は傲慢になってるんですね。 それかお前が謙虚について語るなよと思われるかもしれませんけれども、我ながら主には数年前よりはマシになったんじゃないかなと思うんですが、まあ、とにかくですね、礼拝において自分が満たされることが目的であれば、その結果何が起こるでしょうか。メッセージだとか、ひどい時は牧師の人間性、または礼拝の中で行われる他の人の奉仕に対する不満とか批判というものが出てきます。そしてまた礼拝には必ずメッセージが必要だということだとか、メッセージが中心であとは全部付録だとか、そういう大きな勘違い、大きな誤解が生まれてくるんです。極端な話を言うとね、礼拝なんてものは、礼拝なんてものを立ってはいけないですけど、礼拝っていうのは賛美と祈りがあれば礼拝成り立つと思うんですよ。ですけどみんな日曜にしかね教会来ないケースが多いんで、その中で日曜の朝にバイブルスタディやったり、礼拝の中にメッセージを聞く、礼拝の中にメッセージを聞く、多分歴史的な流れでそういう結果になったのはその辺の理由があるんじゃないかと思うんです。それが礼拝で、もう一つ話したいのが伝道ということですね。伝道というのは神様の愛による福音を他の人たちに伝えていくことによって、人々を神様につなげるお手伝いをすることです。教会の人数を増やすことがもしも第一の目的でしたら、それは中身のないものです。礼拝にしても何かのイベントをやるときも、結局我々は無駄な時間と労力を費やしているだけですね。中身がなかったらいくら伝道して教会に人を呼んでも、で仮にそういう人たちが教会楽しいなって集まっても、中身がなければそういう人たちが神につながっているとは限らないわけです。教会の成長という結果にこだわりすぎて、多くの人を集めるために神様よりも人々を喜ばせる、そういう結果になります。悪口を言うようで申し訳ないですけども、事実そういうアメリカには事実そういう教会たくさんあります。日曜の朝何やってるかで、礼拝という名目で集まるクリスチャンに対するエンターテインメントを提供しているような、あの教会がアメリカにはたくさんあるんです。教会の成長を目的とすると、本来の原因である神様の愛がないがしろにされます。神様の愛を伝える以上に教会の宣伝の方を大切にするんです。その結果何が起こりますか。よその教会の人をそそのかして、もううちにおいでよ、これ業界用語、まあ、どっちでもいい、羊泥棒と言います、これを。でもう一つは、よその教会の成長とか、よその教会がやってるイベントが成功したときに嫉妬心を持つんです。これは本来の神の御心だという、神の愛だという目的から離れた結果です。今私は礼拝と伝道という5つの中から2つのことについてだけお話ししましたけれども、他の3つもね、例えば交わりだとか奉仕というのは教会内の礼拝とか事務的な奉仕だけではなくて、教会がコミュニティに対してやる、まあ、事前授業とかそういうことも含めて、ね、奉仕なんですけど、もう1つ訓練、この3つにおいても本来の、まあ、詳細は省きますけれども、本来の目的からそれて虚しさとか自己満足に陥るケースはたくさんあるんじゃないかと思います。そして今朝の聖書箇所なんですけれども、まあ、全部細かくは読みませんけれども、一節に示されている神様の御国、これは神様の働きの究極的な部分ですよね。つまり教会の働きの本来の目的だと思うんです。そこで2節なんですけれども、我々が使っている新改訳の聖書ではしっかりやりなさいって書いてありますけれども、他の聖書では時は良くとも悪くとも励みなさいって書いてあるんですよね。日本語としてはこのしっかりやりなさいっていうのがしっかり来るな、しっくり来るなとか思うんですけれども、私はそっちの方が好きなんですけれども、2節に書いてあるのがその目的を達成させるための手段ですよね。ここでは主にその5つの中から伝道について書かれてると思うんですけれども、で3節と4節、これは警告です。人間の価値観に合わせるということに対する、人間の価値観に頼りすぎるということに対しての警告がなされているんですね。そして5節を含む全体を通してパウロが彼の弟子であるテモテを励ましているんです。パウロについては前回の私のお話で、まあ、多少説明させていただきましたけども、まあ、テモテもそのパウロの弟子の一人なんですね。本当にしんどいところを通った人だと言われています。ですから教会活動のすべては神様の愛、神様の働きが根源となっているはずなんですけれども、その当たり前のことを忘れて、多くの教会、多くの人々が自分たちの経験による人間的な価値観や人間的な判断にのみ、そういうのに頼って 教会に関わっていることが多いんじゃないでしょうか。我々が持っている価値観とか知識というのは、先ほども申し上げた通り、そういう技術とかそういうものは本来神様からいただいた賜物や経験によるものであって、あくまで神様の働きのために使うものであって、人間的な判断のみで神様の働きを制限したり邪魔したりするものじゃないと思うんですよ。で、2節のその時が良くても悪くてもというところはそこに値すると思います。時が良い悪いというのは人間の判断です。神様からすれば関係ありません。その部分を読むとき、私は日本人の悪い癖をよく思い出すわけです。しょうがないという言葉を日本人はよく使いますよね。こうなったらしょうがないんだよ、もうこうなっちゃったんだからしょうがないんだよ。あともう一つ、どうせ。どうせという言葉を使って、こういう場合は大体どうせこうなるんだよとか、あんなこと言ってるけどどうせ結局こうでしょっていう、この二つの言葉を使って言い訳を作って前進しようとしない、ぶち当たった壁を越えようとしない、神様がしようとしていることでもいろんな言い訳をつけて前に進もうとしない。例えばもう一度伝道ということについて考えていただきたいんですけれども、確かに伝道というのは人を誘う、教会に誘うこと以外に、例えば人と話すのが恥ずかしい人とかは、トラックと小冊子のようなものを準備してどっかのお店にこっそり束にして置いておくとか、そういう方法もありますし、あと今ではね、コンピューターあまり使えない人でもブログとか書けますよね。匿名で不特定多数の人に宣教するということは今の時代ではできます。そういうのは置いといて、あくまで今はね、誰かを教会に誘うという面にフォーカスを置いて考えてみたいんですけれども、これは皆さんがこうだって言ってるんではありません。でも、もしかしたら我々は先ほど言ったようにいろんな言い訳をして伝道から怠けてることがありませんか。これは皆さんこうだって言ってるんじゃないんです。可能性としてこういうことがありませんかって言ってるんです。教会に対して自信がない。なんで自信がないか、まあ、うちの教会に関して言うと牧師がいないから。毎週違う先生が来るけど今度はどんな先生が来るか分かんないからだとか、人数が少なくて寂しくて盛り上がってるように見えないからだとか、このクソ暑いのにエアコンがないからだとか、教会に集まってる連中のキャラがやたら濃いからだとか、前に出て楽器演奏してるおっさんたちがなんかうさんくさいからだとか、ここの辺でやめときますけれどもいろんな言い訳をつけて教会に人を誘おうとしたけど、ああちょっと遠慮しとこうかなっていうのはあってもおかしくないんです。ですけど、それも全て人間的な価値観、人間的な判断によるものです。我々はそういう要素ではなくて、誰かを教会に誘おうとするときは神様に自信を持たなきゃいけないんですね。自信を持てない、我々が自信を持てない神様なんか信じてもしょうがないんです。先ほどぶち当たった壁を越えるかどうかという話をしましたけれども、今我々のこのニューヨーク日本語教会がぶち当たっている壁というのは何でしょうか。通常ですね、多くの場合は教会から誰かが辞めるときとか、教会が分裂するときというのは、主な理由として2つのことが挙げられるんですね。一つは新しい牧師が来たとき、そしてもう一つは建物のことで揉めるとき、売るとか買うとか引っ越すとか、そういうことなんです。心当たりある方いらっしゃいませんか、この中で。その2つに、まさにね、今我々の教会はその2つに直面しております。牧師がいなくなって2年以上経ちました。次の牧師先生にはもう本当すぐにでも来ていただきたいところですけれども、多くの場合新しい先生が来ると方針とか雰囲気が変わって辞める人が大抵出てきます。別にそういう人を責めてるわけではありません。でも事実としてそういうことが起きます。そしてもう一つ、建物の問題も我々にはあります。まあ、ご存じない方いらっしゃるのでパッと簡単に説明しますけれども、この教会の建物とあそこにある牧師が住むための家、牧師館と言いますけれども、この二つは我々の教会の所有物ではありません。我々が所属する教団の中のニューヨーク地区の所有物で、それを我々が無料でお借りして管理させていただいているんです。その我々の管理のもと、数年前からその我々の教団には属さない別の英語の教会に建物をお貸ししています。彼らは朝9時から10時半までやってます。ですから皆さんが11時過ぎに来ても彼らと会うことはないと思うんですけれども、その英語の教会の方たちが1年ちょっと前ぐらいから、所有者である教区にこの教会の建物を売ってくれるように打診をし続けているわけですね。 それで先ほど申し上げた3週間前の怒りというのは、3週間前にここに教区長がいらして、我々にそのことを話された日なんです。ですから私はすごい怒ってたんです。ですけど、この礼拝の中のメッセージというものを利用して私は彼らを批判しようとは思いません。それは怒ってますよ、悔しいですよ。でもこの場は批判する場ではありません。むしろ我々がニューヨーク日本語協会としてどうあるべきか、悔い改めて祈って、それでじっくり考えてみる貴重な機会じゃないかと思っています。まあ、この教会長く来ている人たちにはちょっと振り返ってみていただきたいんですけれども、我々がね、これまでこの建物や牧師館の所有者でもないのに、そのように振る舞ったことはないでしょうか。これだけの施設を無料で使わさせていただいているのに、感謝を忘れたことってのはないでしょうか。駅にも近いし、駐車場も庭も牧師館もある、そういうことにね、感謝するどころか誇らしげにあぐらをかいたことってないでしょうか。私はあるんですよね。本当悔い改めるべきかなと本当思ってます。もちろん建物というものにこだわりすぎるのは偶像崇拝になりかねないので、我々は注意するべきです。ですけどね、今まで祈り続けてこの場所で神に仕えるように導かれている人たちっていうのは、私を含めてこの教会にいるというのは事実なんですね。確かに便利な場所にあります。好きなように、今のところは好きなように使えてます。まあ、冬は秋に寒いし、夏はクソ暑いけど、私にとって個人的にもすごい居心地がいい場所でもあります。でもそれらのことはね、全て二の次にして、神様の愛に応えたいがゆえに、これまで通りこの場所で神に仕えていきたいということをね、そういう願いを持って祈り続けるのは全然悪いことじゃないと思うんです。その教区だとか、その英語の教会だとか、そういう人たちに、そういう団体に比べると、確かにこの教会は経済的にも政治的にも劣ります。私たちがいくら神様のためにこれからもこの場所を使いたいと思っても、お金だとか権力だとか、そういう超この世的なものに邪魔される可能性は十分あります。ですけど今はそういう人間的価値観に振り回されることなく、そして私のようにね、怒ることにエネルギーを使うのではなくて、本来の目的である神様の働きということに忠実になることが求められているじゃないでしょうか。仮にね、この場所から出ていく羽目になっても、それでまあ教区や教団と揉めて次の牧師先生を呼ぶ話が白紙に戻されたとしても、当然教団から離脱することになっても、いつか我々が神様から今以上の環境を与えてもらうという、そういう信仰を持つべきだと思います。というか、まあ、ぜひ持ちましょう。ですけどその反対に、今後も今まで通りこの場所を、続けて使わさせていただけることができるならば、これまで以上に感謝して、これまで以上に謙虚になって、神様のためにこの場所をこれまで以上に大切にして、これまで以上に活用しましょう。今日の聖書箇所でパウロがテモテの背中を押しているように、神様は今回のことを通していろいろな人間的価値観、そういう判断に振り回されることなく、しっかりやれと葉っぱをかけてくださっているのではないでしょうか。我々人間の感覚では不可能だと思えても、神様の御心であれば、そして我々がそれに従うなら、どんなことでも可能です。可能にしてくださらないような神様なんか信じてもしょうがないんです。御心であればこの教会に人が増えていくのはもちろん、この場所を買い取るどころか建て直すことも可能なんです。それを我々の価値観だけ、判断だけで邪魔するべきではないんですね。そしていつか人数が増えたり、建物を手に入れるどころか、この教会から日本とか他の国々にね、宣教師を派遣する、そういうことも御心であれば可能なんですね。全て可能です。現にこれまで今でこそ人数少ないですよ。でもこれまでこの教会で多くの人々が神様と出会って、帰国したり他の地域に移ってたりして、その方たちが各地で神様に使えているということはもうすでに始まっているわけです。十何年も前から、すでに我々が見えないところで、この教会がこれまで神様に使えてきたという、その結果は出てるんですね。 ですから人間的な価値観に流されずに神様の働きを目的としてそれに忠実な教会になりましょう。私たちの目標というのはいつか我々がこの地上での人生を終えて天に召されるとき、そこでイエス様におめえらようやったよと褒めていただくことではないでしょうか。神様に期待しましょう。神様に、ね、自信を持ちましょう。そして神様のための我々の働きによる結果をじっくり見させていただこうではありませんか。お祈りします。天のお父様、ある意味、とんでもないところに今教会はこの我々は立たされているのかもしれません。ですけど今一度あなたに信仰を持ってあなたに全てをお委ねすることができますように我々を導いてください。我々の働きがあなたのためであるなら無駄にはなりません。そういう信仰を我々が持てるようにどうか導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。